大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで昨日、最後の大学入試センター試験が行われて、はい、私ずっと監督してたんですけれども、もう朝から夜までずっと喋っちゃいけない状態で、スマホも持ち込んじゃいけないし、本も持ち込んではいけない、ただ眠くなるわけです、早起きしてるから何もしないと。
森永さん自身が、
はいはい、で一応、受験生に見つかんないようにそっと中腰になって、スクワットをしたりですね、腕の筋肉鍛えてたおかげで
見つかってんじゃないの、
見つかんないようにちゃんとやってるので、中腰になったって、みんな必死に書いてるので、
それはどこで、ご自分の大学で、
はい、もうこれ割り当てが来るので、やんないといけないんです、監督を。
なんか今年もスマホ出してた子捕まっちゃいましたね、見つかっちゃいましたね、
本当にバカなやつがいてですね、問題をスマホで調べてた、お前アホかんって
そんな持ち込めるんですか、スマートフォン。ダメなんでしょ、
監督は持ち込んじゃいけない。だから私は持っていくことさえ許されないのに、学生は持っていることは許される。使っちゃいけないだけでカバンに入れてなさいっていう、なんかすごい不平等な気はするんですけれども、それはそれとしてね、もうだからずっと持ち物もこうずっと見て回るわけですよ、でもすっごい思ったのは、もう公平を期すために監督は一切こう手助けをしちゃいけないんですね、で例えば消しゴムを落っこちちゃっても、拾うにはちゃんとこう本部の許可をもらわないといけないんですよ、でだから普通の子はみんな消しゴム2個持ってきてるんです、落とした時のために、だけど、私がチェックしてたら5人に1人ぐらいの割合で消しゴム1個しか持ってない子がいて、ああこいつは消しゴム落としたらどうするんだろうなって思っていたんですけれども、ちぎって2つにすれば、安全なわけですよ。
まあね、1個落としてもね、
よっぽど言ってやろうかなと思ったんですけど、そういう、利益供与をするとですね、また後で問題になるので、黙って落とさねえといいなと思ってたんですけど、なんでああいうことが分かんないのかなっていうリスク管理ができ、もう一番すごかったやつ、鉛筆1本しか持ってきてなくて、お前なって思ったんですけれども、ひたすら黙っていないといけないっていうのは、とてもとてもとてもストレスがたまるんですよ。
鉛筆1本はリスク高いな、
ちょっとねかっこいいんですけどバカだなって思います
。芯折れたらどうするんですかね。
どうするんですかね。
鉛筆削るよ、
OK です、OK です。だから用心深い子は鉛筆5本ぐらいあって、で消しゴム2個置いて、鉛筆削りまで置いてる、
まあ普通かなそれが
で普通じゃない子もいるのは、まあカンニングするやつよりは全然マシですけど、まあ世の中いろんな子がいるということで、今日は同一労働同一賃金についてお話をしたいと思います。で今年のですね4月からいよいよパートタイム有期雇用労働法っていうのが、施行されます。もうこれ成立しちゃってるんですけれども、で大手企業は今年の4月から、中小企業は来年の4月から、雇用形態に関わらず、同一の労働に対しては同一の賃金を払わないといけない、私はずっとこれを言い続けてきたんですけれども、ついにそれが法律になったんですけれども、これ本当に厳密にやれれば日本の社会は革命が起きるんですけれども、
可能？
いやまあざるなんですよこの法律。
いやそうでしょうね。
で何が今起こっているかということでちょっと数字を計算してきたんですけど、厚生労働省の賃金構造基本統計調査っていうので、年収を計算することができるんですね。で今正社員のこのバリバリの正社員の平均年収が500万円です、これは統計上、この社員は社員なんだけれども契約社員、正社員じゃないけど契約っていう人いますよね、その人が、295万円だからだいたい年収300万円なんですね、で
一気に落ちますね。
パートタイマー、120万円、
うわ
ここが日本はひどいんです、うん、ただパートタイマーの方が労働時間が、短いので、全部ボーナスとか全部込み込みにして1時間あたりいくらもらってるかいう賃金を計算すると、うんうん、
時給換算すると
正社員が2329円、はい、契約社員等の非正社員が1428円、パートタイマーが1169円、これが今の日本の全体の平均です。これ企業規模10人以上ですけれども、うん、零細企業は入ってないんですけど、うん、ただねこの正社員が2329円で、うん、パートが1169円ということは、うん、パートは正社員の半分ももらってない、
う
ん
うん、そうですね。
で実はね世界でこんなことをしているのは日本だけなんですよ。
日本
だけ
だけ、あの先進国では日本だけです、うん、なんでかっていうと欧米はですね職務給っていうことになっていて、この仕事をやるといくらですよっていう給与の決め方をしているんです、うんうん、日本のようにこう、ずっと会社にいるとじわじわ給与が上がっていくっていうことはないんです、うん、この仕事って入ったらずっとその仕事の給料です、はい、その代わり差別もない、うん、だから正社員がやろうが非正社員がやろうが、うん、給料は一緒っていうのが、うん、この世界の先進国の仕組みになっているわけですね、うんはいうん、この4月から施行される法律はすごいことが書いてあってですね、うん、賃金、ボーナス、福利厚生、教育訓練、そして社内食堂、うん、一切差別はまかりなりませんよ、うんうんうん、だからこれもう表向きは完璧な法律になってるんです、うんうん、例えばね、パートとか派遣社員がよく文句を言うのは、うん、会社に社員食堂があって、うん、正社員はピッて ID をかざすと、うん、例えば3割引きとかで飯が食えるのに、うん、非正社員の ID ピッてやっても全然割引にならねえと、うん、同じに働いてるのに冗談じゃねえぞって、うんみんな怒ってるんですけど、そういうのも、うん、
エレベーター使えなかったりとかもありますからね。
あ、そうそうそうそう、
カレーライスの値段が変わっちゃうわけだからね、うん、人によって。
それがね実は一番ムカつくんですよ、うん、毎日の暮らしだから、
う
ん
う
ん、
絶対そうだと思う。
でそういうのは一切いけませんよっていうことになっているんですが、うんうん、
がつくのか、
どこにザルの穴があるかっていうとですね、うん実は例えば基本給、については能力や経験などが同じであれば差別はいけませんって書いてます。
ね、誰が判断すんの？
いやいやいや、だからここがね、うん、全部企業に判断を丸投げしているんですけれども、うん結局正社員は会議に出ないといけないとか、うん、転勤がありますよとか昇進がありますよっていうと、うんうん、そこで賃金が違うのはしょうがないねっていう話になるんです、うんうんボーナスについてはですね、会社の業績等への貢献度が同じであれば同一賃金にしないといけない。
いやいやいやいやいや、それどうやって判断するんですか、うん、
いやだから、うん、ここがすごく難しくて、私ずっとガイドラインを散々読んだんですけれども、うんはい、例えば転勤がありだと、1割ぐらい 10% ぐらい格差ありですよとかっていう、うんのがガイドラインだと思ったんですよ、うん、だけどそういう数字は一切書いてないんです、うん、会社がきちんと合理的だっていうふうに説明できれば OK っていうルールになっている、うん、だからね完全に、一緒にしなきゃいけないって、これ条件がついてないのっていうのは、うん、通勤手当、社員食堂、うんそして経庁休暇、この3つはこれから完全同一にしないといけないんですけど、うんうんはい、それは恥パイって言ったらおかしいんですけど、うん、通勤交通費はだって、うん、ね、正社員だろうが非正社員だろうが、うん、
もともと当たり前ですよね、
非正社員に通勤交通費払ってない会社もいっぱいあるので、うんそこは痛い目に遭うっていうか変えないといけないんですけれども、ただ私はもっと踏み込んでも、
俺ももらってない
そうそうそうそうそうそう、うん、なんかね、うん、我々も、うん、テレビとか行くじゃないですか、うん、昔は20年ぐらい前までは、うん、往復ともタクシー代出してくれたんですけど、うん、今は帰りだけっていう曲が結構増えてきて、うんだから私は行きはもう必ず電車になってるんですけれども、うん、実はね、うんこの、同一労働同一賃金は、うん、社員とその会社のパートアルバイトだけじゃなくて、うんうん、派遣で来てる人にも適用されるんです。だから今ですね、まあ、文化放送はよく分かんないですけどテレビ局とかは、うん、この4月を前に、うん、頭抱えちゃってるんですよ、うん、なんでかっていうと派遣で来てるディレクターは全然給料が安いっていう現実があるんですね、はい、制作会社も全然安いんですよ、うん、
安いです
で、そこをどうするかっていうんで頭を痛めてるんですけれども、うん、実はですね、
局の人はエリートだもんね。
そうそうそうそうそうそうそう、
局員はね。
でも同じように番組作ってるんですよ、
う
ん、
そうです。
それでも給料が2倍以上違うわけですよ、う
んまあ、そんなところは山ほどありますけどね。
でこれがですね実は4月に間に合わないと一応会社は、うん監督署から怒られるんですけれども、うん、なんとこの法律には罰則規定がない
ない。
あら、
だからね、
あら私は最後のオチがひどいな。
ひどいでしょ。でももう日本はすでに非正社員の割合が4割になってる。
そこまで増えてるんだ。
だからそこが給料が低いから、その相対的貧困率っていうので見た時の格差がアメリカと並んで日本はトップになっちゃってるんです。だからこれをねどうするのか、まあ、いきなりやるのはそれは会社の経営が難しくなっちゃうの で、うん、でこれを本当にすぐやろうと思ったら、うん、会社が払える人件費総額っていうのはおのずと限度があるわけですよ。稼いだ分しか払えないわけです、うんうん、でそうするといきなりじゃあ完全な同一労働同一賃金にしようとするとですね、うん、正社員の給料下げないとバランスできないってこんなの子供が考えたって分かりますよね、
う
ん、
そうですね。
ところがこの厚生労働省の、うんガイドラインにはなんて書いてあるかっていうと、はい、同一労働同一賃金にするために正社員の待遇を不利益に変更する場合は原則として労使の合意が必要。つまり組合がうんって言わないと、うん、正社員の給料下げられない。
そんなもんうんって言うわけないじゃん、うん、
言わないでしょ。だって正社員が労働組合作ってんだから、うん、だからね要するにこれ
いやもう思いっきりざるじゃん
そうそうそう、いやまあだから第一歩ができたのは私は評価するんですけど、うん、これをどうやって本当に差別のない国にしていくのかっていうのは、うんうんうん、これからもっと中身を詰めていかないと私はダメなんじゃないかなっていう、う
ん、森永さんはまずどうすればいいと思うんですか、うん、
私は割とドラスティックなのが好きなので、うんはい、もうしょうがねえから、うん正社員の給料下げる、うん、ある程度泣くっていうのをしないと救えないんじゃないかなと思います、う
ん、なるほど。でもそれなんかね、うん、特に上の方の役員報酬とか減らせば、うんだいぶいいんじゃない、うん、
働いていないやつがいっぱいいるんですよ、うん、会社って、うん
はい、あそれもそうだしそのなんか統計に表れてるパートの1100いくらって数字、うん、それもちゃんとその最低な話もちゃんと達成できてるのかなって逆に今のパートのね、地方とかいろんなところ見てると、はい800円とか900円とか、うん、1000円に行かないとたくさんあるじゃないだって。
そうそうそうそう。これはあくまでも10人以上の、うんしかも調査に応じたちゃんとした企業ばかり。
企業の平均ですから、ね、
はい、
実際は絶対もっと、
でもちゃんとした企業でも1100円なんか出してるかい、うん、
はい、ありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。